にちは。今日はですね、主の十字架クリスチャンセンター神のしもべ南西教会のチャペルコンサートにようこそいらっしゃいました。今日オープニングをさせていただいたのは山里ゴスペルクラブです。ゴスペルクラブは最近すごい春が来ていて、すっごく嬉しいことがいっぱいあってですね、今日なんとセンターをセンターが一緒やろう山来たんですけども、今日本当に初めてデビューということでチャペルコンサート来てくださったまず倉吉さんです。皆さんそれからもう一人勝負さんって言って、名前が綺麗なお花の勝負ですね、勝負さん、勝負久美さんと、そして娘さんのあかりちゃんですね。今日は本当にありがとうございます。ありがとうございます。それでは、ゴスペルクラブはもう一曲ありますけれども、ジーザスラブスミーという曲を聴いていただければと思います。
主は我を愛す、主は強ければ
クラブでした。次にですね、教会にいろんなこう賛美のグループ、ゴスペルを歌うグループがたくさんあるんですけども、今日はですね、兄弟3人組で一番今 若いというか、エレキとかいろんな楽器を使って歌っていただきます。ちょっと曲の紹介などお願いします。これがこの
こんにちは。兄弟で、クライムっていうチームでやっています。本当はもうちょっと多かったりするんですけど、あと1人いるんですけど、今日は3人でやっていきたいと思います。あなたの愛に包まれてという歌を歌いたいと思います。あなたっていうのはイエス・キリストっていう方、この教会で今ではなかなか日本では教会でしか聞くことができないような、方ですけども、本当にその方の愛っていうことを歌っています。あなたに包まれていただいて、
私の目には高価で尊い、私はあなたを愛してると主は言われた。私のすべて、
ちょっと待って、ははは、
私の目には高価で尊い、私はあなたを愛してると主は言われた。私のすべてを愛すると言ってくださった。自分のことが愛せなかった、どんなに限りを尽くしても、でもあなたのそんな言葉が私の心を開いた。今私はあなたの愛に包まれて、私の全てを受け入れる、こんな悲しい心さえも血めいよや言葉にとらわれず、愛にあふれた優しい目で、ただ私を見て、今の私を見て、愛すると言ってくださった。自分を愛するにも愛されるためにも、主が私にしたいように、自分を愛して自分を受け入れて、愛にかなうもの。
はい、ありがとうございました。続いてプラスというチームで歌わせていただきます。はい、実は今日はですねオリジナルの、自分たちで作詞作曲をしました歌を歌わせていただきます。はい、ですね、で今日いつもとちょっと違うんですよね。
そうですね、1名増えております。
はい、ドラムにちょっとですね仲間を加えまして、いつもとちょっと、はい、いつもよりバージョンアップしたプラスで、プラスにプラスアルファって、まあ、言ってくれたんですけど、はい、して歌っていきたいというふうに思います。それではよろしくお願いします。はい、
世界は作られた、神により作られて美しいのさ。僕らは作られた、光により生まれて輝くのさ。太陽が明日昇る、僕らが明日起きる、小さなことも大きなことも全ては神様に導かれてる。世界で僕らは知ってる、神を愛する僕らの未来のこと。僕らは今歌う、僕らは今祈る、悲しみさえも喜びながら、全ては神様に導かれてる。闇が僕らを包み、前が見えなくても光さす明日を信じて歩み続けよう。僕らは今歌う、僕らは今祈る、悲しみさえも喜びながら、全ては神様に導かれてる。新しい明日はもう開かれている。
ありがとうございました。プラスでした。ですね、続いて、今度は今はやったのは、まあ、自分と今ここに直塚さんという方がいらっしゃったんですけど、2人で初めて作詞作曲した曲だったんですけど、今度はですねアメージンググレイスという、まあ、世界でも有名なゴスペルを歌っていただきたいというふうに思います。
はい、今日はいつもとちょっと違ってゴスペルクラブにジョイさんをお迎えして、喜びを持って アメージングレースを賛美したいと思います。あら、ガスペルクラブの皆様、あら、あら、美智子さん、美智子さん、これで進めていきたいと思います。お願いします。世界中で最も愛されているゴスペル、アメージングレースの作者ジョン・ニュートンという人は、奴隷船の冷酷な船長でした。ある夜、大きな嵐に遭い、真剣な悔い改めをして九死に一生を終えます。こんなどうしようもない私を救い出してくださったという驚くばかりの恵みを歌っています。今日はですね、今朝ジョイさんに、ジョイさんはこのままですジョイさんにですね、急遽朝来た時に、ジョイさん、アメージングレース歌ってくれないって 英語の次は日本語だよってお願いしたんですね。っていうのはなぜかというと、木村さんというんですけども、木村さんは最近アメージングレイスっていうのはどういう意味かというと、驚くばかりの、びっくりするような恵みっていう意味なんですけども、いっぱいアメージングレース続きなんですよね。なんていうかもういっぱいアメージングレース、木村さんのアメージングレース、一つなんかお裾分けを。
はい、
はい、
実はですね、これはオンラインで配信されているんですけれども、私のご近所に私が本当に苦手なおばちゃんがいらっしゃいまして、私そのおばちゃんがこういると外にこう出れないようなおばちゃんがいらっしゃるんですけど、でひょんなことからあるまた別のおばちゃんがそのおばちゃんを誘われまして、私の家にこの教会の牧師さんが来てくださるときに連れて来られることになりました。私はそのおばちゃんが本当に来るかどうかは分かりませんでしたけど、内心本当に神様の御心なら来られますように、そうじゃないなら止めてくださいとお祈りしていました。ところが元気よくそのおばちゃん2人が来られたんですね。そして一番感動してくださったのは、私がその苦手でたまらないおばちゃんでした。もうびっくりしました。まさにアメージングレイスでした。
ありがとうございます。実はアメージングレイスその1その2その3とたくさんあるんですけども、今日は一つだけ披露していただきました。1羽のスズメ、小さな小さな1羽のスズメでさえ神様のお許しなしには地に落ちることはないと書かれています。そんなスズメの歌ですけども聞いてください。
主の力が表される。
それではですね、ミルトスの後、打って変わって今度は、ハッピーテーブルですね。今日はちょっとメンバーが、ドラムのメンバーに注目ください。いつもと違いますが、ちょっと見ててくださいね。
ありがとうございます、ハッピーテーブルです。いつもは兄弟でやってるんですけど、まあ見てわかると思うんですけど、兄弟ではないですね。まあシーバーさんという方で、とってもドラムが上手な方なんですけど、いつもは、弟の、まあ、イザヤっていうやつとですね、まあ似たような顔して似たようなことを言いながら、こう自由にこうやってるんですけど、まあ特にこうちゃんとした練習とかしてるわけじゃなくて、いつもこう好きなようにやってるわけですよね。そしたら今日はまあ試合が、サッカー部に入ってるんですけど、イザヤはで試合があって来れないということで、シーバさんと一緒にさせていただきます。でさっきリハーサルでやったんですけど、やっぱすごいんです。自分がテンポがキープできないんですけど、それをこうちょっと待ってみたいな刻まれるんですね。それがすごく心地よくて、またこう心をより心込めれるというか、がちょっと嬉しく思っています。で、また今からオリジナル の歌を歌わせて、もらうんですけど、自分何曲かオリジナルの歌を歌ってるんですけど、実はこの教会で、まあ、全国の教会で、まあ、ゴスペルの歌手が出てるんですね。風の響きっていう歌手が今2週まで出てるんですけど、この3週の応募が今始まってて、自分も応募したいと思ってるんですけど、応募するためには音源と楽譜がいるということで、で音楽がわからないもんですから、楽譜どうしようみたいな誰か書ける人にお願いしようかなと思ったんですけど、いつも自由に歌ってるとですね、なんか普通に音楽できる人からすると、これはちょっとおかしいぞみたいな言われると、いやこうしたいんだみたいなあって、あじゃあもう自分で作ろうみたいないうことで、今楽譜制作に取り組んでます。そしたらやっぱり基本がなってないもんですから、それこそ音の長さ、リズムがどうしてもこうやって今それを悪戦苦闘しているところです。ぜひですね、覚えてお祈りいただけると幸いです。じゃあ僕の夢という賛美を歌わせていただきます。
十字架で捧げたあなたの命が罪を許し、十字架で捧げたあなたの祈りを今捧げる。キリスト信じる僕の夢、ほら天国で笑う君と僕、願いが叶うことだけを信じ、十字架の前で祈り捧ぐ。十字架で捧げたあなたの命が罪を許し、十字架で捧げたあなたの祈りを今捧げる。人は誰しも罪があり、私もあなたも罪がある。だけど主イエスの十字架で、私もあなたも許された。十字架で捧げたあなたの命が罪を許し、十字架で捧げたあなたの祈りを今捧げる。私があなたを愛することさえ、あなたの大きな愛のゆえ、 とを信じることさえあなたの大きな恵みのゆえ十字架で捧げたあなたの命が罪を許し十字架で捧げたあなたの祈りを今捧げるキリスト信じる僕の夢ほら天国で笑う君と僕願いが叶うことだけを信じ十字架の前で祈り捧ぐキリスト信じる僕たちはほら生きてゆく永遠にこの世で生きても百年ぽっちさ本当の宝をつかみ取ろう。
ありがとうございました。新生ハッピーテーブルでした。本当にありがとうございました。次にですね、今天国に天国のこれ歌だったんですけども、天国に行くためにはですね十字架が必要なんですが、長崎には十字架たくさんあります。ここから3曲十字架の歌を聴いてください。まずはですね、酒井さんに、クワイアという長崎教会でこの3月かな発足しました。クワイアとオーケストラがまだ出来たてほやほやなんですが、メシアという曲ですねを歌っていただきたいと思います。メシアという言葉はちょっと聞き慣れないと思いますが、救い主という意味があります。自分をいろんな苦しみから救ってくださる方という意味があります。
メンバーが揃わないんですけれど、FF メンバーが入っておりますので練習なしでも本番を迎えられる。度胸だけは揃わったチームです。
度胸だけっていうところはミソですけどね。
オーケストラの方も私だけです。今日はバイオリン一本で、それではお願いします。
はい、ありがとうございました。まあ、度胸だけというところは少し分かったと思うんですけれども、まだまだたくさんですね、賛美が大好きだという方を募集しているチームですので、ぜひよろしくお願いします。それではまた続いてですね、十字架の曲を歌った、賛美を歌っていただきます。ヘイスフルフィフティーズ FF のチームに、十字架のもとに重荷を下ろしという曲を歌っていただきます。
改めましてこんにちは、 FF です。多い時は男性4人のチームだったんですけれども、今や2人となってしまいました。
しかも多分今日はほとんど1人の状態だと思います。
相方は
喉がもう死んでて今すいません。
これまではパワーで押し切るというのが売りだったんですけれども、
とても弱くされてます。
弱くされた FF が渋さを売りに、切々と心に染み入る曲で勝負したいと思います。資源がなくなりましたので、今日は心に染み入る曲で十字架のもとに盛り下ろしお願いします。
でイエスと共に歩
む。ありがとうございました。続いてですね、FF と今歌ってもらった FF とさっき歌ってもらったミルトスというチームを従えてですね、従えてちょっと違うんですかね、自分の父親ですけどイザヤ牧師のチームに歌っていただきます。いつもはですね礼拝の体験の時に一緒に歌うという時がよかったですけども、今日はコンサートの中で一曲歌っていただきます。十字架を背負ってという曲です。
じゃあよろしくお願いします。楽譜の字がですね最近時々見えなくなるんで守られます。よろしくお願いします。
たの愛はこんなに高く広く深く全てを超えて、あなたの愛を離れてどこへ逃れて生きることができましょう。あなたの愛をこんなに高く広く深い全てを超え、広く深い全てを超え。
さてこの後ですね、短く、日曜日ですね、教会はこんな風にやっているよという、まあ、礼拝体験ということで3曲だけ、スクリーンが前に出ますので、皆さんも初めての曲多いと思いますが、すぐ覚えれる曲が多いので、一緒に歌っていただければと思います。会場の皆さん、ご存知の方はどうぞ一緒にお願いします。1曲目は神の勝ちという、なんかこう元気のある曲ですね。
Meaning
の上からっていう賛美を賛美したいと思います。
ここでですね、この主の十字架クリスチャンセンター神の島長崎教会の、まあ、牧師をしています、伊沢木原誠牧師に少しだけ、メッセージお願いします。
はい、はい、話しますね、はい、こんにちは。先ほどから十字架の歌が何曲か続きましたけれども、少し十字架のことを話したいと思っているんですが、私は牧師をしていますので実はですね、よくやることが2つあります。何かと1つは結婚式、もう1つは告別式、一般でいう葬儀なんですね。この2つよくします。で、告別式の時もそれから、結婚式の時も必ず話をするのはやはり十字架の話なんですね。で、まあ結婚式はこれから二人が旅立っていくときに、まあ、愛し合うことっていうのは許し合うことですよってことで、そのためには十字架が必要ですよってことを話すんですけども、今日はちょっとその話を置いておいて、結婚式もとっても素晴らしいんですけれども、キリスト教クリスチャンの一番の醍醐味は何かというと、実は告別式なんです。で、告別式っていうのは普通悲しいときで、そして、特に、まあ、一般でいうご遺族、残された家族の方に本当にその人のことを知っていれば知っているほど、かける言葉を失ってしまう時だと思うんですね。で、
キリスト教の告別式も悲しくないわけではなくて、やはり愛する大切な人を失ったら悲しいんですよね。でもその悲しみを超えていく喜びというか希望が、キリスト教の告別式にはあるんですね。で、本当に教会の一番の凄さというか、キリストを信じていることの醍醐味を知るのは実は結婚式ではなくて告別式なんです。この葬儀に行った時に本物の告別式、教会の本物の告別式だったら形だけじゃなくて、必ず、どの時よりも感動しちゃうんです。で、今までいろんな告別式を私もいろんな方を天国に送ってきましたけれども、若くして召された方もいれば、長寿を全うして召された方もいる、いろんな方がいますけれども、このキリスト教の告別式の時はですね、こう希望があるんですね。愛する人が亡くなったことは辛いんですよ、人間だからと。でもそのもっと向こうにというか、それを飲み込んでいく希望というか、確実に天国で会える、この人のこの体は葬儀場に行って焼かれたら亡くなってしまう、そして灰になってしまう、だけど霊はまだ生きていて天国にいて、やがて新しい決して朽ちない体をもらって復活の体になって体を会うことができるというね、おとぎ話ではなくて、これはもう揺るがない確信です。確実にまた会うことができる、そして本当にそこでまた一緒に賛美をしたりすることができる。今も私はこの朝日教会で、ね、何人もの方を天に送りましたけど、みんな私の今のこの集会はね、天国で見てるって本気で思ってるんですね。で、時々直接話しちゃいけないので、神様によろしく伝えておいてくださいとかですね、たまにその天国行った方の話をするときは、今から話すので、よろしく言っておいてください、祈ってるように言っておいてくださいって本当にお祈りするんですね。で、本当に彼らは生きてるんですね。で、その希望はどうしてあるのかというと、十字架なんです。十字架の一番の素晴らしさはですね、病気を治してくれたり、問題を解決してくれたり、こちらで人間関係を回復してくださり、もちろん全部素晴らしい、この地を生きている以上。でも一番大きな素晴らしい希望はですね、誰も逃れられない死に打ち勝つんですね。死に対して解決を与える。確実に私たちは永遠に生きることができるっていう、この希望なんですね。で、先ほど私の妻がゴスペルクラブの代表で、ね、一生懸命いろんな人に気を使って、で、私のことは忘れて歌詞をちゃんと入れ忘れておりましたよ ね, ね, だ, からね、だからいつも私がそういうことの役目を担うわけですね。 でも妻はですね、二人お父さんがいたんです。一人は小学校4年から今に至るまで本当に妻のことを大切にして大事にされてくれた今のお父さん、もう一人は生まれた時から小学校4年生まで一緒にいて、でその後も、両親はちょっといろんな理由があって別れたんですけども、その後も妻のことを本当に一人娘で、もうなんて言いましょうか、自分以上に可愛がってくれたお父さんがいたんですね。で、妻は生みのお父さんにも今のお父さんにも本当に愛されて育ったんですけども、その生みのお父さんがですね、小学校4年で別れて、そして結婚する直前に私は会いに来ましたけれども、実はその結婚してその後からあんまりこう交流がね、私が長崎に来たこともあって、東京から長崎に来たこともあってあんまりなかったんですね。そしてある時電話がかかってきたんで、岐阜から、お父さんの海のお父さんの実家は群馬なんですけど、岐阜におられたんで、岐阜の病院からでした。で、いきなり、お父さんの名前を言われて、そして娘の純子さんということで、うちの妻が出たらですね、あと1週間ですと、お父さんは今がんであと1週間の命ですと、で誰も引き取り手がありませんので来てもらえますかってことだったんですね。で、私はそれを聞いてすぐにですね、長崎に連れてきなさいって、大変かもしれないけども、ちょうど私はその次の日に東京行くだったので、一緒にいつもはこう飛行機で行くけど新幹線かなんかで行って、あなたは岐阜で降りてお父さんを連れて帰ってきなさいってことですね。で、長崎の病院に転院させてもらって最後の1週間、ね、付きっきりでついてあげなさいってことになったんですね。で、行って、で、大阪、私の実家なんで大阪で私の両親っていうか父も手伝ってくれて、で、一緒に帰ってきたわけですね。そして、長崎に転院しました。で、最初はがんであることを告知しなかったんですけれども、長崎に着いてから、きちっとはっきり言ったんですね。お父さんがんなんですよってことを言ったんですね。で、お父さんはですね、本当に誠実に生きてきた方なんですね。例えば税金を1円として騙したことはない、ね、でもだけど古びた考えじゃなくて、最先端のバイクを乗ったり、もうなんかこうすごい最先端のなんか車に乗ったりするのが大好きで、もう少年みたいな人なんですね。少年みたいな目をしてて、だけど嘘はつかない、真面目にやってくるって人だったんですね。で、いつも口癖は俺はちゃんと生きてきたってね、 世間の奴らが悪いんだっていうのが口癖だったんですね。そういう感じだったんですね。で、あんまり真面目でやるので、お母さんがちょっとしんどくて、二人で話し合った結果、普通ないですね。二人で市役所に行って、二人で離婚届を仲良く出して、じゃあ元気でやるよって言って別れたというユニークな夫婦なんですけども。まあ、そういう方なんですね。ところが、そのお父さんがいて、そして教会に来てエス様の話をした時に、面白いこと言いましたね。キリストは33歳。俺は今73歳。俺の方が40年長く来ている。俺の方が偉いんだ。ね、でもそういう方なんですけど、性格が悪いわけじゃないんですよ。ただすごくそうなんですね。ところがですね、お父さんが俺は正しいって言ってる間は、キリストは、お父さんにとって近い存在ではなかったんですね。まあ、お父さんのおじいちゃんかなんかは神主だったし、まあ、そういうこともあってですね。ところが、妻が面白かったんですね。こう今日来て1週間って言われたんですけど、教会でみんなで祈ってたら4ヶ月ぐらいずっと命が伸びていきました、ね、で実は亡くなった時も最後は癌で亡くなったわけじゃなくて、ちょっと別のことで亡くなったんですけども、でこう伸びていった時に、妻がある時ですね、教会病院に行って言ったんですね。キリストはお父さんと私みんな一人一人の罪のために身代わりになって死んでくれたけど、お父さんは悪いことなんて今までしないで真面目に一生懸命生きてきたから、お父さんは罪なんかないから関係ないよねってこうわざと言ったわけですね。そしたらお父さんがしばらく黙っていて、病床のその苦しみの中で初めて言ったんですね。まあ、うちの妻は純子ちゃんって言ってましたね。いやー純子ちゃん、あんたの知らない罪が僕にもあるんだよってこうポロって言ったんですね。妻にとっては驚きだったんですね。で、妻はだから、そしたらお父さん、その罪を全部キリストに負ってもらって、全部その罪を身代わりにキリストに負ってもらって、十字架で全部その罪の罰を受けて、呪いも受けて、身代わりにそれを全部もう払ってもらって、お父さん天国に行こうって、天国に行くのは死ぬ時だけじゃないよって、今エス様を死にたら天国の喜びが来るから、この地上をその喜びを持っていっぱい生きてから天国に行こうって話をしたんですね。父はすごく素直な人で、分かったって言って、そこでですね、エス様を信じたそうです。それからね、こういった父はいいか、君主は表現するんだ、まるっきり変わりました。私がその直後にイスラエルに行った時に、私言ってきたの、イスラエルの神キリストに病気が治るように祈ってきてくれって私に言ったんですよね。で、私もちろんイスラエルで祈りましたけども、で、癌で亡くなったんではなかった、別の理由で亡くなったんですけども、で、その後しばらく経って、癌が厳しくなっていた時にお医者さんが言いました。延命治療することはできる、でも延命治療はすることはできるけど、まあ、延命してもそんなに、まあ、伸ばしても半年ぐらいでそこまで長くはないってことで、ね、話をして、どうしようかって話になって、でそうじゃないと苦しみますってことで、まあ、妻は一人娘でお父さんは大好きでしたから、最初はいいと思ったんですけど、やっぱりなんか苦しむのは辛いから、その痛みを取り除いて延命治療してもらおうかと思って、まあ、お父さんに相談したんですね。お父さん言ったんですよね、純子ちゃん、僕はキリストを信じたんだよって、僕はキリストにかけてるんだって、あなたがそんなことでどうするんだって、キリストにかけてもし死んだって天国だろうって、僕はそんなことはしたくないって、キリストにかけて治してもらったらいいし、もし亡くなっても天国なんだから、僕はキリストにかけてるんだってね、少年の目のような目をして言ったそうです。で、その晩、今でも言ってますけど、病院から帰ってきて妻がですね、私のこと言ったんですよね、ボロボロ泣きながら、今日生まれて初めてお父さん大好きだったけど、本当にお父さんをこの信仰のことで尊敬したのは生まれて初めてだって、本当に父を心から今日私は尊敬できたって、素晴らしいだって言ってね、ボロボロ泣いたんですね。今でも覚えています。そして実際父は亡くなったんです、しばらく経って。私は癒しと奇跡を信じていたので、実際1週間なのが半年近く伸びたこと自体奇跡なんですけど、まあ、亡くなったんですね。で、まあ、天国に行ったんですけども、私はその癒しを強いていたので、妻がショックでちょっと取り乱すかと思って心配したんで、九州に30近くの教会があったので、みんなに連絡をして、妻が心が守られるように祈ってもらいました。私も祈りました。そしたらですね、不思議なことが起こったんですね。亡くなって、本当に父が亡くなって悲しいんだけど、その父の枕元で賛美歌を今みたいにゴスペルですね、ずっと一晩中妻は歌ってたんですね。教会の人たちの一晩中で、あんまり歌うので看護師さんが飛んできて、寝てる人もいるから静かにしてくださいって言われて歌ってたんですね。何が来たかというとね、天国が開いたんです。まあ、妻の言葉はそうなんですよ。くす玉が割れて、 そして本当にこう、くす玉が割れて、パンパンパンってじゃないですか、ああいう感じで、くす玉が割れて、天国が降りてきたって。小さい頃からお父さんのことが大好きで、なんか不思議なことに、学校から帰ってくるとお父さんがいなくなるっていう恐れがいつもあって、すぐお父さんを探して、いたらほっとしていたって。お父さんが死んだらどうしよう、お父さんが死んだらどうしようって、小さい時からいつも思っていた。それぐらいお父さんが大好きだったお父さんが、実際亡くなった時、彼女の頃には恐れや不安や悲しみじゃなくて、天国の喜びが救われてきたんですね。で、告別式をしたんです。一番最初の街道、22坪しかなかった街道です。その街道でですね、私が式なんですけど、私が式をする前に妻が話をしたんですけど、まあ延々と話をするんですね。父の思い出で。でさ、悲しみの思い出じゃなくて、もう喜びと天国の希望を話すんですよね。で、もっと面白いのは、その前に経験のある方分かります。愛する方が亡くなった時に葬儀屋さんが来て、お仕事だから仕方がないんですけども、棺はどれに出しますかとかね、いろいろ聞かれるんですね。あれはちょっと酷なことですね。で、妻はその葬儀屋さんに何て言ったか横で聞いてたんですね。葬儀屋さんに見るって言ったんですね。すいません、黒もこんなのも合わないんですって、あのピンクの棺はないんですかって本当に聞いたんですよ。ええー、って思ったんですよね。でそれは妻の心からの本音だったと思うんですね。本当に父を黒やそんな色で送りたくないって、思いっきり明るい色で天国に送りたい。で、赤いワンピースがあったら赤いワンピースを着たいって妻は言ったんですね。それでもいいかと思ったんですけど、親戚もいっぱい来るので、まあ、一応黒を着てもらいましたけどそして話をしたんです。で、もやしに行った時に待ってる間に親戚中にずっと父様のことを天国の話をして、彼女は明るかった。で、最後に骨を拾う時、ね、私はちょっと心配したんですけどね、こう言いながら拾ったん。死は勝利に飲まれたって、死は勝利に飲まれたってね、死は十字架によって勝利に飲み込まれて天の喜びに飲み込まれたって意味です。で、今日に至るまで、妻はですね、お父さんのことは天国に行ったっていう確信と喜びを今も持ってます。で、なんですね、キリストの十字架は人間がどんなに頑張っても絶対解決できない死に対して勝利をくれるんです。なぜか、人は必ず死にます。聖書によれば、病死であろうと突然死であろうと、ね、断念な死に方であろうと、罪の結果だったっけ、書いてある。罪っていうのはですね、いつもハマルチアって言って悪いことって意味じゃなくて、ずれてるってこと。本当は神様に愛されて神に作られて、この神様と一緒に生きればいいのに、その神様に背中を向けて、神様にそっぽを向けて、神様を知らないで生きてる、ずれてしまってるから、その結果悲しみや苦しみや痛みを負ってしまう。そのずれを元に戻すためにキリストは十字架に向かって、ずれてしまった結果出てきたいろんな歪み、悲しみ、苦しみ、痛み、病、呪いを全部引き受けて十字架にかかって、歪みを正してイエス様は私たちを神様の永遠に入れてくれたんですね。で、十字架にはその力があるんですね。だから十字架を信じるとき、私たちは本当に天国の希望を持ちます。素晴らしいのはね、死んだらいけるのは天国なんですけど、実は地上でもその天国の喜びを体験できるんですね。あの、病気の時苦しいし、ね、お金がない時も辛いですし、人間関係こじれたら嫌ですね。もちろんそうです。もちろんイエス様は人間関係を回復して、たくさんの夫婦や家族を回復しました。病気が奇跡起こって癒されてもたくさんいます。でもですね、素晴らしいのはね、解決したから嬉しいってのは当たり前なんです。ああ、病気だったのが治って嬉しいってのも当たり前なんです。でも本当にイエス様を信じた人の一番の醍醐味は何かというと、病気の真っ只中で、病気なんだけど、ああ、神様が一緒にいるって、自分を愛されているって、本当に嬉しいことなんですね。私はそれを母を見て思いました。私の母は一級視覚障害者で、小さい時からとっても豊かな家庭で生まれたんですけど、父が幼い時、3歳か4歳の時に亡くなって、お母さんが本当にお嬢さんだったので、番頭さんに騙されて全部持っていかれて極貧を通ります。で、お母さんは人を信じれなくて、あのおばあちゃんがですね、私ので、母は父さえ生きていたら、目さえ悪くなかったら、うちが豊かであったら、この3つの太郎をいつも思いながら、とっても暗く否定的に生きていた。あ、もうすぐ終わる ね。だけど、ね、ちょっと長くなったごめんなさい ね。だけどその母がですね、あの17歳の時に盲学校ってね、目の悪い人が盲学校に行った時に、その一人とっても憧れる男性がいた。で、その人は教会行ってたので、でそこに行った。その時に気づいたんですね。今度はもう男性関係なく、ね、憧れて行ったんだけど、行ってみたら男性じゃなくてイエス様に出会った。 分かったんですね。私が不幸だと思ったのは目が悪いからじゃないって、私が不幸なのはお父さんいないからじゃないって、私が不幸なのは貧乏だからじゃないって、私のこの中にこんな暗い心、罪があったからだって分かった。その時にイエス様の十字架が迫ってきたんですね。で、母はこの十字架の前に本当にイエス様を信じた。それからの母は軽かったです。私の母は私の記憶の中ではいつも明るいんですね。結核もしました。1年間入院もしました。目が悪くていろんなことがありました。でも私の母は明るいんですね。で、バカがつくほど正直なんですね。で、ちょっと妻と似ております。母の面影を見たんでしょう、私は妻の中にね。で、母は今も目が悪いんで、私言ったん、イエス様に言って目を治してもらおうよって母が言ったんですね。見えないから見えるものがあるんだよって。私はこのままで、もちろん神様治してくれるからの、ね、今祈ってますけども、でもね、見えなくても見えないから見えるものがあるんだよって、このままで私は十分満足してるし神様に愛されてるよってね、心の底から言えるんですね。で、なんですね、イエス様を信じるときに、十字架の力を受けるときに、十字架の愛を受けるときに、人は永遠に生きることができるし、この地上でもその愛を本当に知ったら、なんかね、全く新しい人生に入るんで、そういう意味で。そしてこの力は病気や問題に対して解決していく力を持っています。ぜひそのキリストをですね、知ってほしいと思います。で、ゴスペルにはそのキリストに向かって歌った、黒人たちが最初歌った魂の叫びが最初のゴスペルで、今みんな歌ってるジャパニーズゴスペルっていうのは、そのキリストを信じた人たちの本当に神様への感謝と喜びの歌なんですね。だからなぜかわからないけど涙が出てきたり、聞いた後心が明るくなったり楽になったりするのは、その十字架の力が、実は復活もあるんですけど、復活の力が流れてくるからなんですね。ぜひそのイエス様という方を今日知ってですね、で、信じるっていうのは宗教に入るということは全く違います。目には見えないけど、この方を心に迎え入れて罪を認めて、この方と一緒に人生を歩んでいくということです。あなたがどこに行ってもどんな時でもね、それが信じるということですね。ぜひその方を知って信じて歩んでほしいと思います。お祈りします。天のお父様、ちょっと長くなってしまいましたけれども、お話ができてありがとうございます。お一人お一人がどんなところに今おられて、どういう状況なのか私は何も知りませんが、イエス様はよく知っておられます。その一人一人に今必要な慰めと励ましと希望を豊かに与えてください。十字架の恵みを通して命をいただいて、新しい人生を歩んでいくことができるように導いていってください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうもありがとうございました。
それではあと2曲聴いてください。次もですね、皆さんよくご存知の曲だと思います。賛美歌312番、慈しみ深きという曲です。と FF の方も、
thank you.
それではですね、もう終わりに近づきました。ヨハネ君、もう今日も終わりですけれども、来月、毎月やってるんですよね。
そうですね、はい、
来月は、
来月は、5月の26日ですかね、第4土曜日、すいません、
第4土曜日、皆さん
23、ありがとうございます。5月の23日、はい、土曜日です。
はい、またここで同じ土曜日3時から、はいチャペルコンサートを行いますので、またお友達を連れてきていただければと思います。で、ここはですね、商店街の真ん中なんですけれども、プロテスタントの教会なんですね、はい、で日曜日は朝から晩まで礼拝をしています。で、敷居の低い教会というか、階段があるのがちょっとたまに傷なんですけれども、ぜひどなたでも来ることができるので、日曜日ぜひいらしてください。一番早い礼拝が、
はい、朝6時から、この場所ですね、
はい、
やってます。明日もやってますね、
はい、次が、
その次は7時半からです、
はい、でその次が、
10時から、これが一番メインの礼拝ですね、
はい、なんと午前中に3つも礼拝があるので選んでいただけると思います。で、10時の礼拝がメインの礼拝です。たくさんの人が来ますし、楽器も使えます。朝あまり早いとちょっと楽器が使えないですね。で、小さなお子様のお連れの方、お子様の連れの方も外国人の方もぜひ10時の礼拝にいらっしゃってください。通訳もありますし、子供たちは途中からですね、隣の部屋で一緒に遊んだり、子供たち向けに分かるようにお話があります。寝坊して
来れなかったという方は、午後ですね、14時から、礼拝していますので、ぜひそちらにも来ていただけると、嬉しいです、
はい、これはですね、本当ごく少数というか、今はこれがどんどん増えてくるんですけど、来やすい礼拝かなと思います。それからインターナショナルサービス
が16時から、今15時半ですね、15時半からです、
はい、3時半から、これは外国人のフィリピンの方やいろんな外国の方がたくさん来ていて、英語での恋愛ですが、はい、でもやっぱり通訳もあるので、日本人の方も英語を勉強したい方も3時半来てください、
はい、
そして夜もあります。
夜は19時から、
はい、7時からありますね、
はい、
そして日曜日どうしても来れなかった方は、
月曜日の10時10分、朝の10時10分から礼拝をしています。
主婦の方とかです。で、お時間のある方は月曜日の礼拝にいらしてください、はい、それから土曜日の夜9時は、ゴスペルメッセージオンサタデーナイトというラジオ番組をしています。1時間ですね。土曜日夜9時は長崎市民 FM の
76.7 です、
はい、767を回していただくと、ラジオで、皆さんにお会いすることができると思います、今日はですね、後ろの方にお菓子がありますので、
はい、終わった後ですね、ぜひそれを食べたりとか、いろんな人と話したりして帰っていただければなと思います。
はい、じゃあ今日は本当最後まで聞いていただいて、ちょうどほとんど4時半ちょっと過ぎたぐらいです。はい、今日はありがとうございました。また来てください。
あと1曲じゃなかったですか、
ね、あ、本当そうだった、あ、もう終わってしまいました、すいません。皆さんで
一緒に
歌いたいです。お菓子に目がくらんだという、
最後
に
ですね、
もうすぐお菓子を持ったと思ってたんですけどここからです。ここから恵みが、奇跡が起こりますので、ゴスペルクラブ皆さん
ですですね、体が元気な人は一緒に立ってですね、
今日は皆さん
一緒に歌っていただけたら
と思います。一緒に歌ってください。知ってる方も多いと思いますので、よろしくお願いします、はい、あ、ゴスペルクラブの皆さん、出られる方は全員どうぞ。
今度5月5日に全国ゴスペルグループコンテストというのがあるんですけど、それの九州予選というものが、メルカ月町というところであります。で、ゴスペルクラブ、このゴスペルクラブもこの曲で出るんですけど、今日コンサートに出たいくつかのチームも出るので、ぜひですね、応援に駆けつけてくれたらなというふうに思います。
皆さんでこの歌詞の一つ一つかみしめながら、本当に奇跡が起こりますので、歌いたいと思います。
ここから始まる恵みが、ここから神様の奇跡、どんなに
ありがとうございました。今度こそですね、これで終わりになります。
どうぞ、交わっていって食べていってください。
本当にありがとうございました。また来月よろしくお願いいたします。ありがとうございました。